中山陽平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれども、ウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルからサイト作成、またウェブ解析士講座など、企業のウェブ活用力を強化する教育・研修サービスを提供するラウンドナップコンサルティングが、450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティングの中山です。で今回は2013年の11月12日の記事ですね。ね、Google の著者情報は順位に無関係、しかしハミングバード時代を生き残るなら設定は必須。この記事について、この記事の方では書いていないことであったり、あるいは、再確認していただきたいことなどをお伝えしていければと思います。では早速始めていきたいと思います。で、おそらくこの特にハミングバード、 Google が新しく取り入れたハミングバードというアルゴリズムというものは非常に分かりづらい、でどういうものなのかよくわからないというものだと思います。で、ハミングバードというものについてはまた改めて別の回で、きちんとこういうものですよということをお伝えいたしますの で今回は省略します。で、今回のそうですね、この記事のポイントとしましては、結論から言ってしまえば、検索順位には影響しないけれども、今後のハミングバード時代というものを見据えると、やっぱりその、著者情報ですね、 Google で検索してきた時に顔写真とか出てくると思うんですけれども、著者情報というのはきちんと設定しておいた方がいいですと。検索順位には影響しないですけれども、きちんと顔写真を出すという、オーサーシップ、著者情報というものは設定しておいた方がいいですというのが、この記事の一番お持ち帰りいただきたい部分ですね。で、なぜ設定していただきたいかっていうと、やっぱり第一にはクリック率というものが上がるからです。検索エンジンからの集客というものを考えるときに、いくつかのステップというものを考えてもらいたいんですけれども、ね、皆さんが検索をするときにどういうふうに、検索を行って、そしてそこからサイトにたどり着くのか、それを考えると大きく2つのファクターがあります。で、1つがいわゆる狭い意味での SEO ですけれども、上位表示ですね。で、そのキーワードで検索をされたときにできるだけ上位に表示する。で、上位に表示すればするほど当然クリックされやすくなりますから、これは非常に重要なポイントになっています。そしてこれだけではなく、もう一つ大事なポイントがあります。それは、上位表示されて、いたとしてもクリックされないといけないんですよね。つまり検索結果できちんとクリックされるようになっていなければならない。つまりこれを、検索結果からのクリック率、あるいは、CTR ですね、クリックトゥーレイトというふうに言いますけれども、この CTR、 この2つが大事です。繰り返しますと、上位表示っていうところと、それから CTR、 クリック率、この2つをきちんと、押さえておかないと意味がないんですね。で、この2つを押さえないとどうなるか、よくあるのは上位表示をしたけれども全然サイトへの集客につながっていないというパターン。これはだいたい、その CTR の部分が全然ダメダメっていうパターンですね。上位表示するということでいろいろな施策を行って、例えば3位とか4位とか、そこそこの位置まで上がってきた、だけれどもそのキーワードからの流入数が10とか20とか、それしか、それぐらいしかない。こういうケースって意外とあるんですよ。なので皆さんもぜひ一旦自分のサイトにどれぐらいの人数が、ちゃんとそのキーワードから入ってきているのかっていうのは確認していただきたいです。で、これ今 Google は、どのキーワードから何人来たのかっていうのをもう分からなくしてしまっているので、 Webmaster ツールですね、あそこでぜひ見てあげてください。そこに CTR っていう指標があります。で、このクリック率、 クリック率が本当に大事で、上位表示したとしてもクリック率がちゃんと、高くないと意味がありません。つまり言い方を変えると、クリックしたくなるような状態で検索結果に出なきゃいけないんですね。で、じゃあどういうクリックしたくなるようなサイトっていうのはどういうものかっていうと、まずやっぱり大事なのはスニペット。つまりタイトルとディスクリプション。これが大事ですね。皆さんも検索をするときに、このタイトルとディスクリプション、ここを読んで、自分が探している情報がありそうなページがどこなのかということを、判断するんじゃないかなと思います。で、もし全然自分が求めているようなページじゃなさそうだなと思ったら、たとえそれがどんなに上位表示されていたとしても、クリックしないんじゃないかなと思うんです。なのでそのスニペット、タイトルとディスクリプション、これがユーザーに対して魅力的かつユーザーのニーズに応えているかどうか、これはきちんと押さえておかなければならないポイントです。非常に重要な SEO の一つの、部分ですね。で、このクリック率のところで先ほどからずっと、引っ張っている著者情報ですね、これがかなり効いてきます。つまり検索結果に顔写真が出るわけです。で、人間ってもうこれは赤ちゃんの時からそうですけれども、顔っていうものに自然と目が向くんですね。で、これはデザインをやったことのある方はおそらく実感としてイメージがつきやすいんじゃないかと思うんですけれども、人間の目線というものをきちんと追いかける、アイトラッキング分析などを行うと、確実に人間って顔を見るんですね。で、さらに、これ今回関係ないですけども、顔を見た後に目線、例えば右を見ている写真であれば、その目線の方を見ます。これはもう、無意識に見ます。こういった顔というものは、非常に人間の、視覚、というもの、視覚見るっていうことですね。目で見る視覚というものに非常に大きな影響を与えると。で、その顔が検索結果に出るわけですから、当然目を引くわけです。そうするとこれはやっぱり大きなプラスポイントですよね。あんなにたくさんのサイトがずらーっと並んでいる検索結果の中で顔写真が載っていることによって、あなたのサイトというものはまず目を引くことができます。つまりこれは有目性というふうに色彩学的には言いますけれども、有目性の点で非常にプラスになります。はい。なので、出すこと自体は非常にプラスになるので、まず出すことを行ってみてください。で、じゃあ実際著者情報というものはどういうふうに出すのかというのは、おそらく Google 著者情報出し方などで検索をすればいろいろなサイトが見つかりますので、そちらの手段を見てやっていただくのがいいと思います。はい。ちなみに顔写真というのはちゃんと顔写真っぽいものじゃないと、著者情報に、ちゃんと設定されません。例えばアイコン、絵、それから、まあ、何ですかね、顔じゃないもの、例えばロゴとかですね、こういったものは Google プラスのプロフィールに設定することになるんですけれども、そこに設定はできるんですけれども、実際に著者情報として Google の検索結果に、は出ないです。それは Google が顔写真かそうじゃないかっていうのを機械的に判断して、顔写真じゃなさそうなものっていうのは弾いちゃってるからですね。で、時々例外的になぜかアイコンとかで出ちゃってるパターンもあるんですけども、それは例外です。原則的には顔写真じゃないとダメです。ここはきちんと押さえておいてください。はい。ということで、まず著者情報はきちんと出す、それはクリック率が確実に上がるので著者情報はきちんと出す、これは押さえておいてください。で、もう一つ押さえていただきたいのは、この著者情報の有無っていうのは決して順位には関係しないっていうことです。で、これについては昔から諸説紛々あって、やっぱり著者情報を設定した方が上位に上がりやすいんじゃないかみたいな意見もあります。で、それからページランクというページの価値を測る指標以外に、オーサーランク、オーサーというのは著者ですね、 AUTHOR のオーサーですね、オーサーランクというものが裏にあって、 Google はそれを裏で持っていて、またそれを順位の決定要因に加えているんじゃないか。つまりオーサーランクが高い人は上位表示しやすくなるんじゃないか、そういうものがあるんじゃないかっていうことがずっと言われているんですけども、これについては、まあ、今のところもちろん Google から公式にあるという見解はなされていません。ないという見解もされていませんけれども、よくわかんない状態です。ただこれは記事の方でも書いたんですけども、もうこれはないと考えた方がいいんじゃないかなというのが、今の海外を中心とした、トップの SEO のプロフェッショナルの考え方です。まあ、今のところ著者情報を出す出さないというのは順位には関係ないというふうに思ってもらった方がいいと思います。で、まあ、もしかしたら著者情報、そのなんていうんですかね、直接的にではなくて、まあ、因果関係と相関関係って言ったりしますけれども、例えば著者情報をきちんと設定して、そしてコンテンツをきちんと書いて、サイトを運営している人、そして著者情報というものをも知らずにとりあえず適当にコンテンツを作っている人、この2つがいたとして、評価が高いのはおそらく前者の人ですよね。で、そういう人は当然上位表示しやすくなって上位にいっぱい出てるんじゃないかなと思います。なのできちんとオーサーシップ、つまり著者情報というものを設定している人、こういう人は、品質の高いコンテンツを書いていることが多いの で、まあ、結果として著者情報を出している人の方が順位が高くなっている、そんな風に見えるっていうことはあるかもしれません。つまり相関関係ですね、因果関係、直接の関係ではなく相関関係があるっていうことは、あると思います。まあ、ただ例えば著者情報を設定したからといって順位が上がるといったことはないというふうに今のところは考えておいた方がいいですね。で、このあたりについては記事の方をご覧ください。で、今回はポッドキャストとしてはそこではなくて写真のところっていうのをちょっと深掘りしていきたいなと思うんですね。で、これは別の記事でも書いたんですけども、著者情報、さっき著者情報をとにかく出しましょうっていうふうにはお伝えしたんですけれども、でも、じゃあ何を出してもいいのかというと、そんなことはないんですよ。ね。で、別の記事の方では、むしろ著者情報を出したことによって、クリック率が下がってしまったという事例を紹介しました。で、やっぱり写真というものは非常に大きな影響力があります。なのできちんとお客さんがこうそれを見てどう思うかっていうのを考えて、こう写真の選定というものを行わないと、むしろ失敗してしまう可能性というのがあるんですね。もう顔写真を出すということは、そのサイトっていうのはこの人が作ってるんだなというふうに思われるわけです、ね。で、例えば例として記事の方でも挙げたんですけれども、例えば有機野菜の宅配販売をやっている業者があったとします。で、そこで著者情報をもともとこの人は設定していて、で、今までは畑でこう作業していてこっちをこう見て、笑顔で笑っているような写真を使っていたんですね。背景にこうハウスとか、野菜のなんていうんですかね、そういう背景があって、で、まあ、ただあんまり綺麗ではなかったと、つまり適当に携帯で撮った写真だったのであまり綺麗ではない。で、それから、まあ、やっぱり販売するっていうことでもっときっちりとした印象を与えたくって、写真をスーツに変えたんですね。で、写真館で撮ってもらったような写真を使いました。まあ、例えなら私のこのウェブサイトにあるような写真ですかね。で、これを変えた途端にクリック率が大きく悪化しました。で、これはなぜか、で、これは記事でも書いているんで改めて記事の方をご覧いただきたいんですけれども、これやっぱりお客さんが求めているものはそうじゃなかったんですよね。で、この時に一つ、押さえておいていただきたいのが、一体人間というものはどんな姿、どんな、なんていうんですかね、写真を求めるのか。で、その時に、 人は、人間は自分が思っている姿で相手が現れることを期待しているっていうところを絶対に押さえておいてください。これ例えばユニフォーム系は本当に分かりやすいんですよね。例えば医者に会う、お医者さんに会う、そしたらお医者さんってまあ白衣で、まあ、清潔感のある血のパン、まあ、中は血のパンだったり、するかもしれませんけども、基本白衣で、ね、お出迎えしてくれるだろうっていうふうに期待すると思うんですよ。それが病院に行ったら、なんか、こう、タラッとしたロング T シャツに、それからジーンズを履いていた。こんな感じだと、あれ、この人って本当にちゃんとしたお医者さんなのかなって思うと思うんですね。で、それからこれはよくテレビなんかでね、こういう風に感じる方多いと思うんですけれども、野球選手がこう私服でテレビに出たりするじゃないですか。で、そういう時になんか違和感を感じたりすると思うんですよ。で、その違和感っていうのは、あれ、ユニフォームを着てる時にはあんなにオーラがあったのに、私服になったら意外と普通の人だな、こういう風に思った経験ってないですかね。これってやっぱりそのユニフォームを着てる姿を期待しているからなんですね。つまり自分が思っている野球選手ってのはこういう姿で現れてほしいなっていうもの、これを、があるので、そうじゃない格好で現れると違和感があるわけです。で、結局何が言いたいかっていうと、さっきの野菜の話で言ったら、有機野菜の宅配販売をやっているような人だったら、まあやっぱり野菜を育てているような、まあ泥臭いような感じの、そういうな、頑張って私野菜育ててます、こんなにいい野菜作ってるんですみたいな写真を期待してると思いませんか。で、そういう人が野菜を作っていてほしいと思いませんか、ね、なんかこういかにもビジネスライクに、肥料はまあこういうのしか使えないからこうやって、で、機械的に何時にこれをやってみたいな、ビジネスライクにやっているものよりもやっぱり泥臭くですね、野菜を育てている人の方が印象がいいし、きっとそういう人が有機野菜の、栽培、まあ、有機野菜を育てているっていうことをやっているっていうふうに思ってると思うんですよ。で、その辺を裏切っちゃったんでクリック率が下がった。で、もちろん実際にインタビューしたからわけではないのですけども、私の仮説としてはもうそこです。で、実際写真を元に戻したところ、クリック率は改善しました、ね、こういうふうに本当に人間っていうのは、自分が相手はこういうふうに現れるだろう、こういう姿で現れるだろうっていうその期待に応えてくれることを望んでいます。無意識に望んでいます。で、さらにそれを裏切られると不信感を覚えます。本当にこの人そういう人なのかな、ね、で、不信感から始まると商売はうまくいきません。ちゃんと相手の、なんていうんですかね、安心感というものを、相手に安心感を持ってもらうためには、相手が思っている姿で現れてあげるっていうのが非常に大事ですね。例えばリフォームとかでお宅に、行きますよっていう時に、お客さんが期待するのは多分作業着とかそんな感じですね。で、これがスーツとかだったら、なんかこの人別に売り込みとかしに来るんじゃないのとか思っちゃったりすると思うんですよ。でもそうじゃなくって、まあもちろん清潔感がある、こういうのは当たり前です。清潔感があって、笑顔で人が良さそうとか、こういうのは当然です。で、それは当然として、でもやっぱりそこ、それ、その、まあそれを前提としてね、リフォームだったら作業着で来て、すぐにその場でいろんなことをチェックしてくれる専門家、こういうものを期待するんじゃないですかね。で、それがスーツの写真だったりすると、あれ、この人技術力のない営業担当の人じゃないのみたいに思っちゃうと思うんですよ。っていう風に、人間は非常にその姿っていうもの、格好というものに、支配されます。で、これはリアルの営業をやってる方っていうのは、ひしひしと感じられてると思うんですけれども、この姿っていうのは非常に人間の、心理に、無意識に働きかけます。なので、この著者情報に設定する写真というのは、きちんと考えて設定してあげてください。じゃあ、どういう写真を選ぶかっていうと、まず最低限清潔感とか笑顔、清潔感のある笑顔の写真、それから相手がこういう人、こういう姿だろうというふうに思っているだろうっていう格好、で、それから、 まあ、とはいえやっぱりライティングとか、ライティングってのはあの光の当て方とかですね、もう含めてそれなりに綺麗な写真だ、デジあのガラケーのカメラとかではなくって、まあ、ちょっと、まあ、せめてコンパクトコンデジ、まあ、できれば一眼レフぐらいでちょっと知り合いに撮ってもらうね。そんな感じで撮って、そしてあの著者情報でちっちゃいですからね、画像ちっちゃい画像にしてもこう笑顔だって分かるかどうか、その辺も確認してみてください。間違ってもプリクラの写真とか飲み会中の写真を切り取った状態とか、そういうのはやめてください。それを見た人がどういう気持ちになるかっていうのをぜひ考えていただきたいと思います。はい、ということで今回のこの記事、改めて、ウェブ戦略ラウンドナップの2013年11月12日の記事、 Google 著者情報は順位に無関係、しかしハーミングバード時代を生き残るなら絶対必須、この記事について、写真の部分とかその辺についてフォーカスして改めてポッドキャストで、説明をさせていただきました、ね、あの本当にこれ Google きちんと設定することによって Google でのクリック率が上がってくるんで、ぜひ設定してあげてください。でやり方についてはどうしてもわからないという場合にはラウンドナップコンサルティングの、あのお問い合わせフォームの方からちょっとお問い合わせいただくか、あるいはあの Facebook とか Twitter とか、そういったアカウント、私のサイトの方で、ね、載ってますので、そこで、お気軽に質問してもらえればと思います。はい、では今回の、ポッドキャストは以上です。ね、ラウンドナップコンサルティング代表の中山がお送りしたいたしました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。